月のコーチの
ハート宅配便、
あなたの心に届く 33% の生きる力。
ご機嫌いかがですか。月のコーチです。
松井ひろえです。
月のコーチのハート宅配便、今週も番組を聞きのあなたに 33% の生きる力をお届けします。今週はですね、藤井直さんがお休みということで、はい、ピンチヒッター松井ひろえさん2回目の登場です。ひろえさん、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ひろえさんね、素敵な新潟で大人気のママドルとなってますけれど
ママドル、
ママドル私もあの憧れのひろえさん、今日もとっても嬉しく思ってます。
ありがとうございます。あの少しずつね、あの番組出るたびに、うん、何か皆さんにあの私を知ってもらおうかなと思うんですけど、私37歳で2児の母。じゃあ今週ここまでですね。
わかりました。じゃあ3回目からね、はい、もっと少しずつ
もっと違うところをね、
はいはいはい
はい、話していきたいと思いますけども。
37歳、はい、2児の母、
う
ん、いい情報が今入りましたんで
今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします、はい、今日はですね、リスナーの方々から、たくさんメールいただきましたん で、
そうなんですよ。
ではあの2児の母のひろえさんから、はい、ご紹介お願いします。
まずはですね、東京都にお住まいの知恵蔵さんからいただきました。
はい、ありがとうございます。
月野さん、藤井さん、いつもラジオを聞いています。初めてお便りしました。この番組はとても励みになります。私自身、自分の人生を今までサバイバルだと思ってきました、うん、なぜ自分ばかりがこんな目に遭うのだろうなんて落ち込むこともありました。でもこの番組に出ている女性ゲストの方々の話を聞くたびに、自分だけじゃないんだなと励まされました。しかもそれを乗り越えて、今までの辛い体験を糧にとてもポジティブに生きているところがかっこいい、うん、今後もラジオ楽しみにしていますというメッセージです。
知恵蔵さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
確かにね、もういろんなどん底の話、今まで女性サバイバー
そうなんですよね。
もうすごいどん底の話、はい、私もいっぱい聞きましてですね、
いやただね、ただ単に月野さんが女性好きで女性サバイバーを選んでるんじゃなくて、うん、いや本当にあのすごい皆さんですよね。
そうなんです、もう本当に旦那さんアルコール依存症になるし、本人もいろいろメンタルな問題を持つ性同一性障害の方々、でもね、そんな辛さを糧にして、こうパワーを持っていくね、女性の生き様がね、きっと知恵蔵さんにも届いてね、私も頑張ろうとね、思ってくれたんだと思います。
そうですね、知恵蔵さんもまた一つ二つこう乗り越えていってほしいですね。
そうですね。
じゃあもう一ついきますか。じゃあ月野さんの方からお願いします。
はい、ね、長岡市の強さんからね、
強さん、
はい、メールいただきました。
ありがとうございます。
素晴らしいね、あの文章でですね、全部ご紹介したいんですけど、ちょっと残念ながら時間が、限りがありまして、躁うつ病を発症しました、
はい、
5回の転職と5回の休職を経験しました、昨年の秋にごっそり給料を削られ、うつ状態にもなってしまいました、でも今は自分の人生の自伝を書いて、原稿を200枚書きましたということで、もうそんな
すごい
生きづらさから、その自分の生きづらさを糧にして表現者にこうなっているみたいな、
まさに月野さんみたいじゃないですか
ね。え、本当あの私は強さんに弟子入りしたいぐらい素晴らしい文章でしたね。
こう自分がこう受け入れてそれを表現できるようになると、一つこう克服したって考えていいんですか。
客観的にね、文章に書いたり言葉に出すと、自分の人生が客観的に見えますので、もう200枚のね、原稿を書かれたってことでね、すごくこうあの自分がね整理できてね、だったんじゃないかなと思って。
でも月野さん、そこまでいくには相当やっぱり時間もかかるし、自分と向き合う、こう辛い時間も過ごさなきゃいけないわけですよね。
そうですね、強さんもね、そんなことを乗り越えたやっぱり、男版のね、サバイバーだと思ってね、
ね、
本当に私もね今、とっても勇気づけられているところです。はい、そんなことですね、実はいい情報、素晴らしいニュースをここでお伝えしますけれども、北海道根室市の FM 根室さんでも放送がスタートしました、
北海道根室市の FM 根室さんですか。
全国でね12局ネットとなったんです。す
ごい、もっと増やしたいですね。
これからどんどんどんどん着々と、あの全国制覇目指していきますので、今週も30分間最後までお楽しみください。
月野浩二のハート宅配便、あなたの心に届く 33% の生きる力。この番組は全国12局のコミュニティ FM とインターネットラジオ局オールニート日本を通じて、ここ新潟市からお届けします。
月野浩二のハート宅配便。
あなたの心に届く 33% の生きる力。
さまざまな人生体験を乗り越えてきた女性サバイバーにお話をお伺いしています。今週はライターの中山美里さん、3回目です。中山美里さんですけれども、高校時代に援助交際をしていたんですね、はい、その体験をですね、リアリティのあるみずみずしい文章で描いた16歳だった私の援助交際記という本でね、うん、はい、ベストセラー作家となりました、はい、その後いろいろ性風俗とか傷を持った若い男性女性のドキュメンタリーなどをね、うん、お書きになった人気ライターとなってます、
はい、
それでは中山美里さんへのインタビュー3回目どうぞお聞きください。美里さん、今日もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
前の2回はですね、いろいろ美里さんの今まで体験をお聞きしまして、本当に残念なことに性虐待体験があって、それからいろいろ初体験の時に傷ついたこととか過去が蘇ってしまったこととかいろいろあったんですけれども、自分の中でいろんな気づいたことを胸の中に閉じ込めておいたことが、19歳ぐらいの時にいろんなフェミニスト団体とかいろんな巡り合いの中で自分の気持ちをこう出す場所ができて、またライターとして表現する中で少しずつ、自分が整理できてきたみたいなね、そんなお話だったんですが、今日はですね、いろいろ、まあ、今までのお話の中にも出てきましたけど、家庭とか家族ですね、うん、を、ね、中心にしてお聞きしようかなと思うんですけれど、まず最もね、原体験はやっぱり生まれ育った家族ですけれども、現実的にはどんなご家族だったんでしょうか。
そうですね、普通の本当に、まあ、ある程度いいお家ので育った。で、専業主婦のお母さんがいて、結構教育に力をきちんと入れててみたいな、そういう、まあ、今振り返ってみるといいお家だったとは思うんですけれども、ただその今いざ自分が今子育てをしてみると、過剰な期待とか、その子に合った道を進ませてあげるとか、その子をが好きなこととか、その子がやりたいことを尊重してあげるっていうことって結構大事なんじゃないかなっていうようなことを感じながら子育てをしている状態かな。
今逆の立場でお子さんをね、うん、育てられてるけど、そうしながらお父さんお母さんのことを振り返ってみると、
うん、
まあこう正しい人生こうだみたいな、そういうタイプだったんでしょうかね。
そうですね、正しい人生こうだ、もうこういうふうに進みなさいっていうのはあるタイプで、
うん、
でそれはそれでね、もうなんかね、今となっちゃうともうしょうがないかなとか仕方ないかな、でそれはそれでお母さんお父さんも辛かったんだろうなとか、何かあったんだろうなっていうふうに思っちゃうから許せちゃう部分も多いんだけれども、やっぱり10代とかそういう時には反発であるとか、なんか自分を理解してくれないとか、なんでその自分はの考えとか、ね、これが正しいみたいなことを押し付けるばっかりで、本当にこう自分がやりたいこととかそういうことを認めてくれないんだろう、別に悪いことをしてるわけじゃないのになんでこんなに叱られなきゃいけないんだろうみたいなことの方が強かったなとは思うけれども、時代とか、まあ、そういうことを考えていくと、まあ仕方ないのかなみたいな、
まあ、うん、子供はでも別に親の期待に応える道具じゃないんで
ね、仕方ないって言っちゃいけないんだけどね、うん、
まあ、いろんな人生があるからね、子供自身がいろんな人生を選択で、私の親も実は結構エリート志向が強い人で、もう中3の時塾家庭教師で立派な大学出て立派な企業マンになるのが正しい人生だみたいな、いう特に父がそういうタイプだったんですけど、うん、まあね、それ結構子供を生きづらくする、そういう風に頑張る人もいるんでしょうけど、頑張って、
そう、うん、具体的に言うとね、すごいの、もうね、国立の旧帝国大学か、うん、6大学しか大学と認めない
、
で職業は医者と、はいはい、国家公務員、うん、官僚系しか職業として認めないって、そういう家なの。
困った親ですね。
困った親だよ。本当に。
ね、
フリーラン 代も一応仕事だからさ、未だに認めてもらえてないのね。
あ、そうです
か。そう、でも別にいいかなみたいな、
まあね、しょうがないっていうのは
しょうがないよね。
いや、親は変えようがなくてね、親のチェンジがねできればいいんだけれども、まあそんなことで、まあまあ、今でも逆に私今とっても美咲さんの笑顔を見て本当にいいなと思いましたけど、なかなかそこにね至らなくて憎んでる人も多いから、でもそれちょっと許せるようになったのって大事なテーマですけど、どんなきっかけあったんですかね。
そうね、きっかけとかって言うんじゃないんだと思うんだけど、徐々にっていうことなんだけれども、例えば自分が子供を産みました、
はい、
で、フリーライターっていうね、こうある程度自分の力でご飯を食べていますよっていう職を手にすることができた。でそれである程度まあね、人と比べるわけではないけれども、都内でし、ね、普通に家賃を払って生活していけるぐらいの収入を得ることができるようになったっていう、少し少しの本当自信の積み重ねが、あ、私別に親よりもとか、親が目指して していたこの理想の人間像っていうよりも、劣った人間ではないんじゃないかな、別にそれはそれで一つの理想像ではあるかもしれないけれども、そこと外れてしまったけど、私は私として一つの一人の人間として、人にも別にね卑下することもなくちゃんと歩んでるじゃないかっていう自信を手にした時に、もういいかなって、だんだんその自信を手に入れるとともに思えるようになったような気がします。
自分に対する自信ができた時に、親も許せるようになったみたいな。
そうだよね、
親がどうしたっていうよりも自分の自身が固まってきたら。
そう、
なるほど、それで家族のことですけれども、もう2つ、美里さんには家族って言える存在があったってことで、あのシングルマザーで、生まれて、でそのパートナーである人との家族関係みたいにもあったっていうことで、それはどんな感じだったんでしょうか。
そうですね、あの未婚で子供を産んで、でその子供の父親の人とはある程度この子供と父親で、私とは恋人関係っていうような形で、あの家族とはちょ今思うと違ったなってやっぱり思うんだけれども、私がメインで子供2人の生活に父親っていう存在でコミットしてもらったっていうのが近いんだけど、そういった形で子育てをして、で今あのねえ、何ていうのかな、死ぬまで一緒にいたいなって思えるような人、一緒にこう一緒に人生を設計していきたいなみたいな人と出会えて、で結婚して今子供と3人で住んでるんだけれども、今の方がやっぱりこう一緒に家庭を作ってるなっていう感じはするよね。
今の、まあそのパートナーの人の出会いっていうのは何年ぐらい前からなんでしょうか。
まあね、出会い自体はね、もう 4,5 年前なのかな。
4,5 年前
で、別にね仕事の人でね、あんまり好きとか始めなかったよね。
出版関係みたいな、ライターですからね、はい、
でそれで、ね、あっち編集者 で、なんかね仕事でずっとやってて、でなんかこの人とはとっても仕事も一緒にするのが楽だなとか、楽しいなとか、なんか一緒に何かをやりたいと思えるな、建設的に前に進めるなみたいなところで一緒に、ね、いたいなって思う時間が増えていったような気がするんだけれども、で、まあ、もちろんその私がフリーライターという職業と出会ったっていうのもすごく自分を肯定するっていうためにはすごく大きかったんだけど、でまずね、やっぱ子供を産んだっていうのは結構大きかったような気がするんですよ、でその子供っていう、ね、赤ちゃんって本当に初めのうちお母さんいないと生きていけない存在 でも全力で全身で自分を求めてくれるのね、でそれはね何にも変えがたかった、
やっぱり、そういうこと、私ちょっと残念ながら独身で子供いないし女性じゃないんで、 そういうこと言われる人多いから絶対的に必要とされして、まあ、くれる存在ってのは大きいもんですかね。
大きいです。そこでね、もう、あ、もうこんなに必要としてもらえるんだったら私、ね、自分のなんかもういいやみたいな、なんか夢とかいろんな自分の何かしたいこととか自己顕示欲とか、そういうそういったものに縛られた部分がすごくあるんだけれども、そういったものいいやみたいな感じになっちゃって、とりあえず生活とか目の前の、ね、生活お金みたいなことに、が大事みたいな、この子を無事に育てていくことが一番大事なんじゃないのみたいな風にガラッて変わっちゃったんですね。
そうですか。
そう、
すごいですね。
それでね、もうね、ただヤクルトおばさんとかしたのだから、その時。
あ、そう、その時に。
うん、ヤクルトで働いて、その後ね、パートに普通に事務職のパートに出て、そっからフリーライターになったのよ。
なるほど。
うん、でね、なんかその、一つずつ収入アップを目指して、で、手に職みたいなので、子供を一人で育てるぞ、おー、みたいな、そのね、数年間っていうのはすごく充実してた、今思うと。
あのご著書の16歳だった私の炎上交際期、今は原動詞文庫で、あの手軽に手に入れることができますけれども、実はね、最後の方にそのお子さんのこととかが出られてきて、すごくでも自分にとって人生をリセットする上ですごくやっぱりちょうどその頃にいろんな新しい風、フェミニスト団体で、知識としてもそんな風がいろいろ急にこう吹いた時だったんでしょうかね。
そうですね。なんかその家を出て、とりあえず、ね、親のこうあんまり意見とかを聞かないでいいやみたいな悪い子になったんですよね、とことん、でそれでね、もういいやみたいな感じで家も出て一人暮らしもして、もう本当に自由で世界も広がってっていう時に子供を産んだんですよね。
結構あの気になっている方で10代の方も多いと思いますけど、で、まあ、10代なんていうとなんか、ね、一番人生のいい時代なんていうことも言って、まあ、そういう人もいるんでしょうけど、でも一番大変な人も多いよね。
一番苦しいんじゃないかなと思う。苦しいよね、
自分が何者か、まあ、私も未だに分からないけど、最も混乱の時代で生きるスキルもまあ少ないですから、
世界も狭いしね。
狭いね。で親の意見が、まあ、まだ強いですから、今苦しんでる10代の方多いと思いますけど、急に楽になるとはやっぱり言えないけど、生きていく上でそして外の風を触れることで、すごく世界が変わる。私も実はそうだったんですけれども、ね、そういう、他の、ね、青春映画とか見ると10代、ね、いろんなボーイフレンドガールフレンドいてパートナーいて部活やってわーなんつってね、イメージがありますけど、もう圧倒的にそうじゃなくてもがき苦しんでる人の方がむしろ多いと思うんで、苦しい人は本当に正常だとね、思いますんで、美里さんもねそんな感じだったんでしょうかね。
そうですね、苦しかったよねずっと、でもね、そう、子供を産んだ時にね、あんまりね苦しいことがもう苦しくなくなっちゃったんだよね。現実になっちゃったの。その抽象的な苦しさじゃなくて、苦しいっていうのがお金がなくて苦しいとか、なんかひもじくて苦しいとか、なんか美味しくないものしか食べられなくて苦しいとか、そういう苦しさなのね。で、そっちの苦しさの方が楽なの、実は。で、そっちの苦しさを乗り越えていくうちに、その抽象的な生きていくのが辛いとか、なんだか辛いみたいな、そういうものって解消されていっちゃうような気がする。
結構、まあ家族を持つとか子供を持つってことは、じゃあ曖昧なく、まあ、これ一つの生きる、まあ、道の一つですけれども、抽象的な苦しみ持ってる人は、まあ、いいパートナー見つけて若くして子供を持つことも、そこに自分の具体的な戦い目標が出るから悪くもないよっていうのは実際現実的なメッセージでしょ。
いやでもね、そこはねちょっと私はねあんまりおすすめしない、あまりにも辛すぎるから。
これはまあ美里さんにとってはまあまああれだったけど、まあそう、
やっぱりちょっとね、もし未婚で子供を産みたいっていう人がいたり、
はいはい、
なんか離婚しようかなと思ってる人がいたら、 止めると、
あ、止める、やっぱりすごい大変だった
すごい大変だった。
それは経済的なこととか、
経済的なこともそうだし、何もかも一人でやんなきゃいけないから。
なるほど。
それはね、辛い。特に一番今までの中で辛かったのが、その出生届を出しに行く時なんだよね。
あ、
そのもう産んで6日目とか7日目でまだ本当にヨレヨレな時期に、誰も頼る人がいないの。で、子供抱いて一人でバス乗り継いで区役所に行って、出生届一人で書いて、で戸籍を作って、で子供の、ね、父親の欄の空白で自分のと子供と二人しかいない戸籍を作る時の寂しさって、もうあんなものは誰にもちょっとおすすめできないなって思う。
わかりました。
でそれは強く前向きにそういうものを選んでいこうっていう人だったらいいんだけれども、何かちょっとね、何かこう傷を持っていたりとか、本当は家族を持ちたいのにそういう道を選べなかった人だったり、私、まあ、私のようにねっていう人にはちょっと辛すぎるかなって思う、うん、
そんなことでね、具体的な話すごく身に染みましたけれども、はい、ということで次回はですね、最終回ということで、現在のご家族のことをもう一度とメッセージと、皆さんにお伝えしたいと思います。来週もよろしくお願いします。
月野浩二のハート宅配便、ハート宅配便、
あなたの心に届く 33% の生きる力、
ハート宅配便。今週は私、月野浩二と
松井ひろえがお送りしています。
はい、そんなことで中山美里さんの3回目のインタビューなんですけれども、ひろえさんどうですか、気になってみて。
いや、もうショックってびっくりっていうか
そうですよね。
私今娘が10歳なんですよ、
うんうん、
だからあの中山美里さんが書かれた16歳だった私の援助交際期っていうと、うんうん、あと娘がね、あの6歳6年だったら、
うんうん、
私実は援助交際してましたとか
そうですよね。
だってそんなこと言われたら、え、薬やってたって、ね、どこでどうして、って、うん、もう私パニックですよね。
親御さんもね、まあ、ひろえさんはね、あの2児の母ですから、
はい、
あのお母さんの気持ちになって、そんななったら、そんななったらってあれだけど、やっぱり母としては辛いなみたいな
気持ち、ね、でもやっぱり10代のことをね思い返してみると、
うん、
まあ、もちろんいろんなこう性の情報も入ってくるし、
うん、
恋愛もするし、
うんうん、
でなんか友達との関係でも悩むし、親との関係でも悩むし、うん、確かにいろいろある時期ですよね。
そう、私もね、
うん、
周りに今10代20代の若く生きづらい人が、イベント、生きづらさイベントやってるから、
はいはい、
お客さんたくさん来るんですけど、
うん、
そうするとね、みんなクラスメイトはボーイフレンド、ガーフレンド、パートナーできて、楽しそう。今日のね、美里さんの話でも言ってましたけど、私だけバラ色じゃなくて、暗い灰色の日々で苦しいんですとかね、そういう人がすごく多いんですけど、いやね、でもね、これを気になってる圧倒的なね、皆さん、10代20代はね、暗黒の時代なんです。
私もでも一番辛かったですよ、月野さんもどうなんですか。
辛いどころじゃないですよ
そこから始まったんですよね、引きこもりが。
そうそう、
ね、
引きこもるし、まあ、アルコール依存症にもなるし、もう最悪でしたよ。
それは親との関係もあるし、友達との関係もってこと。
やっぱり美里さんと結構あの共通点があってね、すごく素敵な父と母なんですけど、私もね、お父さんがねやっぱりね、エリート志向の強い人で、
はい、
こうエリートにならなきゃダメみたいなね人だったんですよね。
じゃあお勉強も結構してたんですか、塾通いとか。
そうなんです
、
その当時はいい子ちゃんだったんで小中学校まで頑張ってたんですよ。だいぶ美里さん似てますね、
うん、
それが高校入ったら私はもう成績ダメになっちゃって、
うん、
ドロップアウトした先が引きこもるとか、中あの内面方面ドロップアウトだけど、
うん、
まあ、タイプありますよね。美里さんは外側ドロップアウトだから、それが薬物乱用行ったり性的逸脱に行ったりとか、それはまあ、あの引きこもりと援助交際とだいぶ違うけど、
うん、
でもそのなんか自分のこう、こうあるべき姿からもう自分でこれ嫌だっていうところの逸脱の方向としては、あのある意味同じではないかなとね思うんですよね。まあ、そんなことでですね、いろいろあの受賞したりとかね、いろいろ皆さんもね、たくさんそういう方もね、いると思いますけれども、ここを乗り越えた先にね、今美里さんも私もね、実はのほんと、ほんとしたいい30代40代を過ごしてますんで、あの結構地道に辛い日々がね、自分の生きる技術が上がっている時で、あまりね逸脱すると実はね、 私も伊佐さんもなんとかギリギリ人生まとめましたけど、うん、残念ながら亡くなったりとか、戻れない人もいるんです。だから今辛いのが自分の本当の正しい道なんだ、これを地道に辛いのを進んでいこうとこう思えると ね、あの素晴らしい30代40代がきっと待ってると思いますので
そうですね、
まあ、そんなことで、はい、来週はですね、中山久志さんの最終回のインタビューをね、
はい、
お届けしますんで、どうぞお楽しみに。番組ではね、皆さんからのメールをお待ちしてます。
あなたのサバイバル体験、お悩み相談、女性サバイバーに聞いてみたいこと、ご意見ご感想などなど気軽に送ってください。 E メールアドレスはメールアットマークハート33.com、 メールアットマークハート 33.com です。番組ホームページからもお送りいただけますよ。番組ホームページはハート宅配便、ハート宅配便で検索してください。
ひろえさん、またぜひ機会がありましたらよろしくお願いします。
まだズバズバ聞いちゃいますよ。
あ、もっと私をいじめてください
そうでしたね、
はい、それではまた来週、お相手は木野浩二と
松井ひろえでした。この番組は全国12局のコミュニティ FM とインターネットラジオ局オールニートニッポンを通じてお届けしました。